おはようございます。
おはようございます。
はじめに、短くお祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちをこの日曜日の朝、それぞれの場所からあなたを礼拝するために集めてくださって、心から感謝をいたします。今、御言葉を待ち望んでおります。主がどうか私たちに、私たちを本当に生かしてくださる、その糧として、私たちはあなたの御言葉を必要としていますから、どうぞ語ってくださいますようにお願いをいたします。心を開きます。主をどうぞお語りください。主イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。アーメン。
神様は例えばご自分のことをモーセに表されたときに自己紹介をさせて、私はアブラハム、イサク、ヤコブの神であるというような表現で語られました。それはアブラハムの生涯、アブラハムの物語、あるいはイサクの生涯、またヤコブの生涯、それを思い起こしてごらんなさい。そうすれば私がどのような神として彼らを導いた神であるか、それが分かるはずだと、そういう意味を持って、私はアブラハム、イサク、ヤコブの神だというようなことをおっしゃった、そういう意味もあるんではないかなって思います。それではそのように名前を挙げられている、アブラハムとか、あるいはイサクとかヤコブといった人物は、欠点が全くないような信仰の人だというふうに言えるんでしょうか。私たちは先週からこの旧約聖書の創世記に出てくるアブラハムのこと、この時はまだアブラムと呼ばれている時ですけれども、そのアブラムの生涯の物語を見ていますけれども、どうも完全無欠な人間というか、欠点がない人間ではないですよね。橋の部分を持ち合わせている人間だっていうことが分かります。聖書って本当に美談だけを記している書物ではないですよね。で、それがとても聖書の大切な部分でもあるなっていうことも思います。先週お読みしたところは、アブラムのこの出発点の部分でした。12章の1節から9節を一緒に見ましたけれども、そこのところはとても信仰的に学ばされますよね。12章の4節にはこういうふうに書かれてありました。アブラムは主の言葉に従って旅立った。とってもシンプルです。アブラムは自分の声に従ったのではなく、主の御声に従ったっていうんですよね。アブラムが神様によって祝福の源となるのだっていうふうに言われたのも他でもないと思うんです。それは主の御声こそが本当に自分を生かすっていうことをアブラムは知っていた。で、御声に生きるっていうことが本当に神様の祝福そのものなんだっていうこと、そのことから本当にアブラムがそれに従っていったってことが祝福の源と なるんだという、そういう意味もあるのではないかなというふうに思います。けれども、そのアブラムですけれども、そのアブラムがこの12章の今日は10節以下ですけれども、このところ読んでいただきましたけれども、2つのアブラムの中でのこの過ちというものがここで記されているなっていうことを思わされました。2つの過ち、1 一つは神様が導き与えられた土地にこのアブラムはとどまらないで、ここでエジプトに移っていったっていうことですね。まあ10節ね、書いてあります。その地方に飢饉があったってありますから、まあ飢饉があるので、まあやむを得なくこう場所を移していったっていうことも言えなくないのかもしれませんけれども、もしそうであれば特にエジプトを選ばなくてもよかったわけですよね。今まで、移り住んでいた場所に戻ることだってできたと思うんです。一時ね、退避というか、けれどもきっとエジプトがとってもこう豊かにこう見えたのかもしれませんね。とてもこう穀物などもこう豊富で、生きていくためにはそこに移住するっていうこともこう悪くないんじゃないかなっていうふうに判断したんじゃないでしょうか。でそれも自分の中ではそれが不信仰なことだとは思わなかったのかもしれません。けれどもまあそういうこう一つの決断、誤った決断というものが後にこう取り返しのつかないことになっていくっていうようなことにもつながってしまっていたっていうこともここでこう見えてくるんですよね。でもう一つの過ちっていうのは、まあ、エジプトにこう下っていきました。でその時にご自分のそのまあ愛するこう妻サライを自分の妹だというふうに偽ってエジプトの王ファラオの宮廷に召し入れてしまったっていうことですよね。ここにはアブラムのこう恐れ不安というものがあったのかなっていう気もします。それはどういう恐れ不安か、まあ妻サライが美しいのでエジプト人は自分を殺して妻を奪うかもしれない、まあ、アブラムなりに生きる術というものをこう考えたのかもしれませんけれども、それは、まあ、妻をこうファラオの、まあ、彼にこう渡すことでもあり、ある意味こう妻をこう捨てるっていうことにも等しい行為ですよね。アブラムはこの時妻に言いました。どうか私の妹だと言ってください。そうすれば私はあなたのゆえに幸いになり、あなたのおかげで命も助かるだろう。なんてこう自己保身というか自己本位な言葉かっていうふうにこう思いませんか。あなたのおかげで私も助かるんだ、ちょっと辛抱してくれっていうようなことですよね。でここで妻サライはどう思ったんでしょうね。で一言も妻サライの言葉っていうことは書いていません。サライは言葉を失うほど苦しんだっていうふうなことも言えるんじゃないでしょうか。で妻サライはファラオのその宮廷の中にこう虫入れられてこうしまったわけですけれども、まあ、ところがですね、まあ、アブラムの思惑通りというか、いやそれ以上にアブラムにとっては、まあ、濡れ手に余っていう表現がいいのかどうか分かりませんけれども、そのことで予想外の罪を受けることにこうなったんですよね。14節以下のところにはこう書いてあります。アブラムがエジプトに入るとエジプト人はサライを見て大変美しいと思った。ファラオの家臣たちも彼女を見て、ファラオに彼女のことを褒めたので、サライはファラオの宮廷に召し入れられた。アブラムも彼女のゆえに幸いを受け、羊の群れ、牛の群れ、ロバ、男女の奴隷、メロバ、ラクダなどを与えられた。いいんですね。まあ、なんとも、ね、言えない話なんですけれども、 ご褒美というんですか、妻さらいのゆえにこれだけ の財やまた奴隷たち、それも与えられたっていうんですよね。アブラムどう思ったんでしょうね、こういった時代に至って。でもですね、さらにこう驚くべき事態が起こるんですね。このサライを召し入れたファラオとその宮廷の人々が、まあ、病気にかかったと、恐ろしい病気にかからせたっていうふうに書いてありますけども、なったんですよね。本当に僕はここに至ってアブラムの心境を想像してみると、とてもこう怖くなったんじゃないかなって思うんですよね。まあ、初めはこの自分の恐れから始まったような出来事でしょ。でそしてサライをそのパラオのね、ハレノリコを召し入れたと。そのことからむしろこのパラオとかその宮廷の人々が恐ろしい病気にかかったと。自分はね、アブラムは思いがけない幸いを受けてるんですよ。ところが逆に召し入れた側のエジプトの王や宮廷の人々に災いが下っていると。これは一体どういうことなんだ。アブラムはちょっと怖くなったに違いないって思います。でここに至ってですね、ファラオはどうもこれはおかしいと。アブラムがこう言ったことは変だったのかな、その偽りをこう 見抜いたようですね。18節以下にこう書いてます、ファラオの言葉。アブラムは言いました。あなたは私に何ということをしたのか。なぜあの婦人は自分の妻だと言わなかったのか。なぜ私の妹ですなどと言ったのか。だからこそ私の妻として召し入れたのか。さあ、あなたの妻を連れて立ち去ってもらいたい。ファラオはピラリたちに命じて、アブラムをその妻と全ての持ち物と共に送り出させた。って言うんですよね。よっぽどなんかね、ファラオの方がというか、常識持ってるっていうか、ちゃんとそのね、これは大変なことだ、こんなことは許されることではないと言って思って、アブラムに一人とするなと、もう妻も戻すので、どうか立ち去ってもらいたいっていうふうにこう言うんですよね。これは神様がなさったことなんですよ。アブラムの計算以上のことですよね。こうやってアブラムは自分の本来いるべき場所に引き戻されたんです。ね、神様のご計画っていうのはもう人間の思いを超えていますよね。アブラムの、まあ言ってみたらこうね、頭で考えたこう人間的なね計算とか、良かれと思った判断、エジプトに至ることも含めてね。でもそれを結局神様によって軌道修正されているんですよ。これは考えてみれば大きな神様の憐れみじゃないでしょうか。本当だったらアブラム叩かれていいわけでしょ。だけども元のいる場所に、まあ、スタートに戻るじゃないですけどね、すごろくじゃないですけど戻されているわけですよね。アブラムは憐れみですよ、これは。けれどもですね、この後聖書創世記読んでいくと、皆さんもご存知かもしれませんが、アブラムなかなかこう懲りないというか、同じようなことをね、創世記の20章でも同じような罪を犯しているんですね。ね、ぜひ20章を読んでいただきたいと思うんですけども、まあ、この時はもうすでにね、アブラムはアブラハムっていう名前を変えられている、もうつまり神様との間に契約を結んでいる、もうちょっとこの、まあ、成長しているアブラムであるはずなんですけれども、だけど同じような過ちを犯してるんですよ。ちょっとだけね読んでみたいと思うんですけど、この20章の初めの方です。ゲラル滞在って込み出しがついているところですが、一節からちょっとだけ読みします。 アブラハムはそこからネゲブ地方へ移り、カデシュとシルの間に住んだ。ゲラルに滞在していた時、アブラハムは妻サラのことを、この時も妻のサラという名前に変わってますね、妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは使いをやってサラを召し入れた。同じようなことをやってるんですよね。でその夜、夢の中でアビメレクに神が現れて言われた。あなたは召し入れた女のゆえに死ぬ。その女は夫のある身だって言うんですね。この十二章ではエジプトのファラオでした。今度はゲラルの王アビメレクです。このアビメレクにアブラハムはサラを妹だと偽ったんです。2回もサラは同じようなことをさせられてるんですから、どんな思いだったのかなと思うんですけれども、でもね、ここでもアビメレクの方が気づくんですよ。神様がね、アビメレクに語って、アビメレクは神様の声によってこのサラがね、実はアブラハムの妻だっていうことを知って、このままだと自分がアビメレクがそのことのために神様に撃たれて死んでしまうっていうことが示されて、アブラハムにこの後で会って言うんですよね。とんでもないことをしてくれるんだっていうふうなことをアブラハムに言うんですけれども、アブラハムはですね、この20章の11節以下でなんかね、情けない言い訳をしてるんですよ。そこもちょっと読んでみましょうかね。20章の11節、アブラハムは答えたと、アビメレクに言うんですよね。この土地には神を恐れることが全くないので、私は妻のゆえに殺されると思ったのです。じい、彼女は私の妹でもあるのです。私の父の娘ですが、母の娘ではないのです。それで私の妻となったのです。どうなんでしょうね。アビメレクに、申し訳なかったっていうことを言うどころか、あなた方は、誠の神様を信じていないので殺されると思ったんです。またこの妻サラは同じ母からではないけれども、実は父親が一緒なので兄弟とも言えるのです、いうふうな、ちょっと空気読まないというかですね、そんなこと聞いてないのにっていうか、間違いなことをアブラハムが述べてますよね。アビメレクの方はよっぽど冷静で正しい判断してるんですよ。妻サラをアブラハムに返すんです。そしてさらにね、14節公開されますね。アビメレクは羊牛男女の奴隷などを取ってアブラハムに与え、また妻サラを返していった。この辺りは全て私の領土です。好きなところにお住まいください。で、自分はこのままだとね、罪を犯したことになるので、一度はその妻サラ、あなたもその妻であるサラを自分のところに蒸し入れたので、そんなことをしたら神様の罰が下るので、アブラハムに祈ってほしいというふうなことになって、その後でアブラハムを祈るんですよね。17節以下で、そのことでアブラハムが神に祈ると、神はアビメレクとその妻及び子女たちを癒されたので、再び子供を産むことができるようになったというふうなことを書いてあります。なんか不思議な話ですよね。逆じゃないかという気がしますよね。アブラハムが罰せられるんだったらば分かる気がするんですけれども、先ほどはファラオ家臣がひどい病気になったし、このところではアビメレクが神様に裁かれることになってしまうのでっていうふうなことが起こる。これはどういうふうに理解したらいいんでしょうか。なかなか納得しきれない物語ですよね。でもどうもこのアブラハム 信仰の父だって言われてますけども、そんな、なんか立派な信仰の姿なんと全然こう見えてこないじゃないですか。ワルター・リューティーっていう20世紀半ばに活躍したスイスの牧師がいて、この創世記の公開説教をしたんですけれども、この箇所からこのリューティーという人はこのようなことを語っています。信仰の模範とされるアブラハム、しかし信仰者というものは低俗なこと、卑しいことから超越して清らかに生きる、何か特別なものに守られて生きるのだというふうに考えているのなら、そういう考え方は改めていただきたい。そしてそのような私たちの卑しい生活の中に神様が入ってこられなければならないのですというふうに語りました。あるがまんまの人間の姿を創世記は語るんですよね。聖人君子じゃないんですよ、信仰者って。でもそういったところに神様は介入なさるんだと、裸の私たちの姿の中に神様は介入なさるんだと、そのことを見なさいということをユキは言っているんだと思います。事実神様はこのアブラハムの罪を見過ごしになさってなくって、そういった罪人の中に神様は介入なさっているんですよね。神様は生きておられるんですよ。決して罪を見過ごしになさる方ではないんですよね。この十二章に戻りますと、この十二章の十何節をご覧ください。ところが主はって書いてありますよね。この十二章で主が出てくるのはこのとこだけです。で、ところが主はって言われてこういうふうになってますよね。アブラムの妻サライのことで、つまりこのアブラムのこの犯した罪のことでってことですよね。そのことでファラオと宮廷の人々を恐ろしい病気にかからせた。っていう感じじゃないですか。神様、それはおかしくありませんか。罰を受けるべき存在はアブラムでしょと私たちは普通思いますよ。それが私たちが持っているこう常識の声、完全懲罰の声、理性の声です。けれども神様っていう方は本当に恐ろしい方ですね。私たちの判断や思いをはるかに超えたなさり方で歴史を動かされていくんです。まさに心が主はなんですよね。振り返ってみると、アブラムはね、カナンの地に導かれた、そこにとどまっていればいいのに、そこにとどまることができずに己の判断でエジプトに下りました。でもどうですか。ところが主はそのエジプトから再び約束の地へと戻されたじゃないですか。あるいはアブラムは妻サライをファラオの宮廷のハレムに送ってしまいました。ところが主は異邦人の王であるファラオにさえ働きかけて妻サライを自分の元に戻してくださったじゃないですか。想定外の働きを神様はしてくださったんですよ。さらに言えば、神様はアブラムを打ったって、アブラムはね、本当に何の申し開きもできなかったと思いますよ。ところが主は初めに神様おっしゃったんですよね。あなたは祝福の源になるんだっておっしゃられたと言われたアブラハムを、アブラハムがどんなことをしたとしても捉えて離さず、このあと本当に信仰の父となっていく生涯、 この後大きな試練もアブラムは与えられるんですよ。あのイサク奉献という物語がありますよね。本当につらい経験をアブラムも断腸の思いをしながら神様に従っていくっていう経験をこれからするんですよ。でそのようにこうアブラムからアブラハムにこう成長していく生涯、それを生きるように神様は仕向けるんですよね。ところが主は生きておられる神様は私たちの想像をはるかに超えた形で歴史に介入なさるんです。詩篇139編の中にこんな詩がありましたよね。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう、どこに逃れれば御顔を避けることができよう、天に昇ろうともあなたはそこにいます、黄泉に身を横たえようとも見よ、あなたはそこにいます。翼、曙の翼を飼って、海の彼方に行き着こうともあなたはそこにいます。右手を持って私を導き、右の右手を持って私を捉えてくださるっていう詩篇の言葉を思い起こします。けれども私たちは今日の物語でこう見過ごすことができないのは、神様は必ず罪の清算をされているっていうことじゃないでしょうか。このヘブライ人の手紙の10章の31節には、生ける神の御手に落ちるのは恐ろしいことですっていう言葉もあります。アブラムに代わってファラオを神様は討たれました。20章ではアブラムに代わってアビメレクを討たれました。罪のない人物をアブラハムの罪に代わって討たれたんですよね。私たちはここでそれを理不尽だと言いたくなりますけれども、でもどうでしょうか。私たちの救いのために最も理不尽なことを神様はなさったんじゃないですか。罪と何の関わりのない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのですって、コリントの信徒の手紙の2の5章の21節には書いています。そうですよね。神様が私たち罪人を救うために歴史に介入された、その最も大きな愛の表れはイエス様の十字架じゃないですかね。あんな理不尽なことないですよ。ご自分の一人分を罪人のために渡される、罪人を滅ぼさないで自分の御子を滅ぼされるっていう決断を神様は十字架でなさった。そのイエス様を私たちの救い主として話題になった。神様はそのような形で私たち人間の罪の清算をなさったんですよ。今日のような歌詞を読んでいくと、私たちはでもなんか正直不安になることがあるんじゃないでしょうか。信仰の父と呼ばれるアブラハムでさえこうならば、凡人であるね、私たち信仰生活とても自信が持てませんって言いたくなります。でもそれは違うんですよね。私たちはアブラハムに目を留めるのではなくって、こんなアブラハムにさえ目を留め続け、一度御手の中に捉えてくださった存在を、神様はどんなことがあったって導き保うんだっていう神様の真実、イエス様の真実にこそ目を止めたいって思うんです。私がよく立ち戻る信仰の言葉があるんです。それを最後にご紹介したいと思います。 P.T. フォーサイスっていう神学者がいるんですけれども、この祈りの精神っていう本もね、書いた有名な神学者なんですけれども、そのフォーサイスがキリスト者の完全っていう小さな本を書いているんです。キリスト者の完全というと、ってちょっとこう、ひるむようなタイトルなんですけども、でもこれは本当に、素晴らしい本で、僕はいつも本当に大きな慰めや力をいただく本なんですけれども、 その中でね、少しだけご紹介したいと思うんです。この中で高斎さんこういうことを言ってるんですね。私たちのこの信仰生活について語っているんです。その信仰のこの歩みについて何が大事か、どこにあなたのハートがあるのか、何が全体としての意思の傾向であり、全的生活の方向であり、奉仕であるのか、罪が自分にどれだけあり、また犠牲的な行いがどれだけあるかということをではなく、問題は悔い改めをもってであれ、また歓喜喜びをもってであれ、私たちのこの心事を心が帰りつくホームは何かということであります。神は全体で判断されるのです。個々の単位によってではなく、全体と真髄によって判断されます。あの作曲家のベートーベンは、演奏者が弾き間違えることは気にかけなかったけれども、そのベートーベンの作品の心と精神と意図を誤った場合には怒ったと言います。このことは人生の偉大なる批評家であり芸術家である神様にとっても同様であるのです。またこのようなことも言います。完全とは罪なきことではなく、 無罪ということではなく、結局において信仰によってキリストに対して忠誠であるということです。終局の判断は各瞬間に立っていたかということではなく、結局において立っているか、最後に全体として立っているかということであります。完全とは全体性です。私たちの完全には絶えず常に悔い改めの要素があります。私たちの終局的な賛美の交響楽には、その下に悔い改めの低い低音がいつもあるんです。いいんですね。これは僕慰められるなと思うんです。私たちは各瞬間見ればね、ああ過ちを犯しちゃったなってことあるんですよ。だけども全体としてあなたの心はどこを向いていたのか、どこに立っていたのか、それを神様は見ておられるんですよ。私たちが賛美する、その賛美の交響楽の底には、下にはいつも悔い改めの低音があるんだ。それを大事にしていけばいいんだって、高斎さんは言うんです。私たちの信仰生活、確かに、ああ、やっちゃったなっていうような失態というか、失敗も多いと思うんですけれども、全体としてどこに立っているのか、あるいはこう立ち続けるのかっていうことが問われているんじゃないでしょうか。罪を犯したならば、その度にイエス様に立ち戻ればいいんです。これからご一緒に歌う賛美歌、神は我が櫓の中でも、私たちの罪を飲み込んでしまうキリストという堅固な櫓、この中に囲まれている私たちは、この中で歌われている歌詞を大胆に歌うことができるんじゃないかなって思うんです。一節でこう言うんですね。おのが力、おのが知恵を頼みとせる、黄泉の王様など恐るべき。そのように主を賛美したいと思います。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、感謝いたします。あなたに声をかけられ、信仰の歩みを始めた私たちです。けれども時に情けない自分自身の姿を露呈してしまったり、誤った判断をしてあなたを許しないそうになることがたびたびあります。しかしあなたは憐れみに満ちたお方です。私たちを決してあなたの御手の内から手放すことはなさいません。その証拠に私たちといつも共に歩まれる主イエスキリストを与えてくださっています。 そしてその方が今日も私につながっていなさいと呼びかけていてくださいます。どうか私たちが物が力、物が知恵に頼むことから救い出してくださって、日ごとにあなたの恵みの中で新しく作り変えてくださいますように、どうぞよろしくお願いいたします。西日本で本当に大変な被害が出ています。悲しみと不安の中におられる方々をどうぞ顧みてください。不安の中にいる方たちにあなたの平安と慰めを与えてください。またこれからの復旧作業も大変かと思いますけれども、あなたが共にいて励ましてくださいますように、その生活をどうかあなたが保持してくださいますように、心からお願いをいたします。今日ご一緒に御言葉に聞き礼拝を捧げられましたことを感謝します。この1週間もどうぞ私たちと、また私たちの家族と共に伴ってくださいますようにお願いいたします。この礼拝堂に来ることが叶わなかったお一人一人の上にも、あなたの恵み、癒し、励ましがありますようにお祈りをいたします。救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。